今朝のメッセージは第二歴代史16章9節と10節からです。そこを読みします。主はその目を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。この言葉はアサという王様、イスラエルの王様ですねに、預言者が語っている言葉でありますけれども、アサは比較的良い王様であったという記録が残っていますね。40年ぐらい王様であったんですが、35年間はとてもいい王様であった。で、最後の5年間に問題があったということで、エジプトという巨大な国、強い、大軍が攻めてきた時も、アサは自分たちの力では到底、太刀打ちできないということを、分かったわけですけれども、神様に祈って、その祈りも書かれて記録されていますね。そして神様に信頼して、そういう危機を乗り越えたわけなんですけれども、今回また問題があった時に、エジプトほど大きな問題は大敵でなかったとは思うんですけれども、その時に朝が何をやったかというと、神様を頼りにするのではなくて、北のイスラエルですね、兄弟のような関係であったわけなんですけれども、が攻めてきた。そしてその北にある国に頼んでしまったんですね。その国は、自分たちの強い国であったので、北のイスラエルを何とかしてくれないか、その代わり、たくさん金銀を、あげますからというような、そういうことで、そのことに対するその預言者、神様の言葉でありました。このことについて、その行いは愚かなことであったということですね。愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼に対し激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時、民のうちのあるものを踏みにじった。そういう箇所です。ここででも書かれていますけれども、神様は私たちをご覧になる時に何を見ておられるのかということですが、そのことをもう少し分かりやすくというか、神様が繰り返し言われるわけなんですけれども、箇所が神様がダビデを選ばれた時でした。ダビデには7人のお兄さんたちがいたんですけれども、そして、エッサイというお父さんのところにサミュエルが行ったわけですね。そして神様に命じられて、エッサイの息子に油を注いで、そして王と任命せよということでありましたけれども、長男が来た時にサミュエルはまさにこの人だというふうに思ったわけなんですけれども、そしていやその人じゃない時に、神様が言われたのは、サミュエルに言われたのは、あなたは彼の容貌や背の高さを見ている、そこは見るところではないということでしょうね。私は彼を退けている、彼を選んだのではないよ、別の人ですよ。そして神様が言われるのは、神様はどういうふうに人を、私たちをご覧になっているのか、人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。ここにも心っていう言葉が出てきてますね。そしてもう一つ、詩編の33編にもこういう言葉が繰り返し書かれています。 主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技をすべて読み取る方である。ですから、私たち人間に何が大切なのかということを私たちが考えるときに、これらの箇所は教えてくれてるんじゃないかなと思います。心である。ですけれども、私たちの社会、私たちが育った環境であるとか、果たしてその神様と同じ価値観を持って生きているだろうかっていうことをですね、考えさせられます。これはダビデの詩編でありますけれども、詩編の139編の最初のところで、ダビデは、あなたは私を探り、私を知っておられます。神様に知ってもらっていい時と都合悪い時も私たちの場合はあるわけなんですけれども、そして、その神様を、そういう神様、神様は全てを知っておられるんだったら、そういう神様とどう向き合えばいいのかということでありますけれども、ダビデはこういうふうに、その知っている神様に対してダビデはこういうふうに祈ります。神を、私を探り、私の心を知ってください。その神様にダビデ自身がもう知ってるんですけれども、心を開いて、そして何を祈るかというと、私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた、でこれは口語訳では悪しきということでありますから、悪いところがあるか、欠陥があるか、改めなくてはいけないことがあるか、取り除かなくてはいけないことがあるか、それをご覧になってください。そしてそれがあったら教えてください。それを取り除いてください。取り除くために必要なことを、私がしなくてはいけないことを教えてくださいというのがダビデの姿勢ですね。そして私を常しえの道に、神様の道に、神様と一緒に歩む道に、歩きましょう、どこまでも、どこまでもどこまでもって、その歌の通りなんですけれども、一緒に歩くためにはそれが必要ですということですね。そしてもう一つダビデの祈りがありました。これはダビデが、恐ろしい罪を犯した後に、祈った祈りであるというふうに言われてますけれども、神を、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ダビデは、それができるのは神、自分の作り主である神しかいないということを知っていたということだと思います。先ほど、神様が、私は一人一人の心を作った、そして神様はそれを完成してないんですよね。作り上げることもできる方であり、新しくすることもできる方であるということです。そして、主はその目を持ってあまなく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。これはそれを求める人々ということだと思いますね。完全に神様と一つの心になっているという人は誰もいないと思いますから、イエス様だけだと思いますので、この地上においてですね、それを求め続けるということであると思います。そして私たちは神様に力を求めるわけですけれども、その前に大事なことがあるよということだと思います。 それは私たちの心はどうなのか、力が欲しい、これが欲しい、あれが欲しいという前に、私たちの心はどういう状態なのか、神様と一つになっているのか、神様と一緒に生きているのか、生きようとしているのかというポイントだと思います。ですから私たちは祈りに関してこういうことを知っています。ヨハネの第一ヨハネの5章のところで、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。ですから祈りというのは、ただあこれが欲しい、あれが欲しい、こうしてください、ああしてくださいではないよということだと思います。私たちが変えられていく、神様に近づけられる、そういうプロセスであるということをですね、イエス様のお名前で祈りますという、そのそれが何を意味するのか、イエス様と一緒に、そしてその祈りがもしイエス様にかなわない祈りであるならば、その祈りも変えてくださいという、そういう願いが込められた言葉であると思います。ですから私たちの祈りというのは、神様の御心にかなう祈りでなくてはならない、またそのように変えられていく、そういうものであるということをですね、そしてそれは私たち自身が神の御心にかなう人となる、そのように成長するということですね。私もだいぶこう年を取ってきて、少しこう若い時には分からなかったことが分かってきたんですけれども、何が大事かっていうと、やっぱり心が大事であり、心の成長が大事なんだ。成長という言葉がこう最近は、最近というかここ何年かずっとこう頭に、あります。この世は成功を求めます。神は心の成長を求めます。この世がその価値観をひっくり返してくれれば、ひっくり返すことができれば、世の中は変わりますね。成功ばかり求めて突っ走っている日本という国、あるいはそういう日本を見て、あ、日本に追いつけ追い越せ、以前は日本がアメリカに追いつけ追い越せというような感じでやってましたけれども、どうも神様が求めておられるのはそこじゃないよ、心だよというところだと思います。このコリントの 3-18 というのは、私たちが少しずつイエス様に似たものと変えられていくということが書かれている箇所で、ガラティアの5章は御霊の実ですね。私たちが身につけるべき愛、喜び、平安、そういう御霊の実が必要なんだ、大事なんだということです。次に私たちが見たいのは、預言者のハナニという人が言ったわけですけれども、朝の前に行きました、王の前に行きました、そして神様の言葉を伝えました。そうしたら朝はどうしたかというところに、を見てみたいんですけれども、朝はここでは預言者というふうに書かれていますけれども、サムエルの第一サムエルの9章のところでは、昔は預言者は預言者というふうに呼ばれたというような箇所がありますから、預言者イコール預言者ですね。預言者、神様の言葉を預かって神様の言葉を伝えるというのが預言者の役割で、ハナニがそれをしたわけなんですけれども、朝はよく時代劇なんかで、その神様の言葉というのはなかなか出てこないですけれども、まあ、天皇の言葉とか王様の言葉とか、将軍の言葉とかっていうのを使いが持ってきた場合には、その偉い人であっても殿様より偉くなく、将軍より偉くなければ意思が変わるんですね。手紙を持っている人が神座に行きます。その将軍に代わって話しているわけですから、将軍が座るべき、立つべきところにこう行くという。ですから本来だったら、朝はこの預言者の前に 減り下った姿勢をでその言葉を神様の言葉を聞くべきでありましたけれども、彼は何をしたかというと怒った、激しい怒りを抱いた。そしてそのハナニアを足かせをかけた、牢屋に入れてしまったということだと思います。王としてのプライドが傷つけられた。そしてその自分の心はその怒りでいっぱいになって、そして、ハナニを、牢獄に入れるだけではなくて、その時ある人を踏みにじったという、王様には踏みにじる力はあります。問題は人間は力を何に使うかということです。今私たちがテレビを通して見るその戦争の戦いの場面を見ますけれども、あれだけの力を持ってるならもっとまともなことができるだろうというふうに思います。何をやってるんだ、あれだけ賢い人間であるならば、それを使える場所は他にたくさんあるんですけれども、それをしない。ですから王様は人を踏みにじる力と人を助ける力、両方持ってるんですけれども、朝の場合は怒って踏みにじった。ですけれども、私たちが知っていることは、神様の言葉を破るということは自分を破ることである。神様の言葉の方が強いですから、神様の方が強いですから。ですから、ハナには、あなたは愚かなことをしましたね、私たちは、愚かっていうのをこう頭が悪いとかそういうふうにこうそっちの方に考えますけれども、聖書はそうではなくて、死を恐れることが知恵と知識の始めですよ。そうするとそれをひっくり返すと、死を恐れないことが人間の愚かさの始め、そこから人間の愚かさっていうのが罪というものが湧き出てくるんだっていうことかなというふうに思います。プライドと、私たちがプライドと感情に支配されるなら、この世からあるいは人間関係から戦いや戦争というものは決してなくならないと思います。私たちは今それを戦争とか争いを通して、教えられているのかなというふうに思います。聖書はこういうふうに平和についてこういう言葉がありますね。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、グローリアインネクセスステオという、そういう私たちの大好きな賛美歌の中にある言葉でありますけれども、ですからまず栄光が神になくてはいけない。神様が全てでありますから、そうすると私たちはへりくだった心になるはずなんですけれども、そうするとそこに御心にかなう人々に平和が、平安が与えられますよ。それが今プライドと私たちの感情で世の中は動いていますから、自分たちの栄光のために日本が一番でなくてはいけないとか、アメリカが一番でなくてはいけないとか、ロシアが一番、中国が一番、それをやっていたら絶対に戦争はなくならないですよ。自分たちの栄光のために自分中心の考えで生きるなら戦いはなくならないと思います。聖書の教えはまず神様を認めなさい、神と認めなさい、神様を全てをもって愛しなさい、そして自分と同じように隣人を愛しなさいというのが神様の教えですから、それに従ってたら戦争が起こりようがないです。でもそれがなかなか、ですから心の問題であるということであると思います。神様の言葉に 嫌な言葉は自分にとって、あ、これは嫌だな、厳しいなっていう言葉はあると思うんですけれども、それとどう向き合うのかということを私たちは今朝朝から、学んでいるんだと思います。今のはダジャレではないですね、朝と今朝という。でもパソコンでこう打ってると朝は必ずこう、漢字の朝になってしまう、何度もそういう時がありましたけれども、もし私たちが、この言葉は嫌い、嫌だ、そして腹を立てて心を閉ざすなら、私たちも朝と同じことをしているということになります。逆に私たちは、ですからダビデのところにもナタンという預言者が使わされたんですけれども、恐ろしい罪を犯してしまった時にダビデはその場でへり下りました。神様は正しい、私は神様の前に罪を犯した。そこがダビデと朝の違うところかな。決してダビデも完全な人間ではなかったですけれども、素直なところはあったと思います。ですから私たちが旧約聖書を学んできて、そしてこういう箇所もありました。神様が何を求めておられるのか、簡単にこうまとめてくださっているところでありますけれども、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え。そしてこの言葉が私たちにとってはありがたい言葉かな。神様の言葉は厳しいところもあるなと思うときに、あなたの幸せのために、私たちの幸せのために、モーセが言ってますけど、私が今日あなたに命じる死の命令と死の掟を守ることである。神様の掟というのは、言葉というのは、注意とかそういったものは全て私たちを幸せにするものであるということです。私たちが、体験を通しても学ぶことであると思うんですけれども、自分を喜ばせようとする生き方よりも神に喜ばれる生き方が自分に喜びをもたらす。自分に従うよりも神に従う方が絶対に祝福された生き方であります。その方が、喜びが、幸いがたくさんあります。そして私たちが朝から学ぶことは、最後まで35年間調子良かったんだけれども、最後の5年間で調子がいいと私たちは高ぶるところがあるんですかね。あ、もう自分でできる、35年間やったんだからもう大丈夫っていう。でも何年やってももう大丈夫っていうことは、神様が常に必要であるということだと思います。この歴代史の中でもう一つ、今回学ばされたことはこの言葉でした。これですね、彼は、レハボアムですね。これはソロモンの息子が悪事を行ったって書いてあります。そしてその悪事は何かということが書かれてるんですね。王様としてレホボアムが、恵まれていた人間でありましたけれども、どういう悪事をレホボアムは犯したのか。心を定めて死を求めることをしなかったのである。それが悪事であるというんですよ。私たちは悪事っていうと、何をしたかな、盗み、嘘、殺人、そういうものをいろいろ考えるわけですけれども、聖書は悪事というのは心を定めて死を求めることをしなかった。定めというのはそれを継続するために必要なんだと思います。ですから、結婚関係であるとか、そういう私たちの大事な関係というのは、感情に任せていたら、先ほどの朝のようにですね、激しい怒りを抱いたっていう、それに従っているならば、 本来の人間関係あるいは結婚関係というものは続けることはできないですね。ですから心を定めるということと、その気分に従う感情に従うというのは、違うということですね。朝は途中までは良かったけれども最後まで、従う必要があった。これは有名な言葉だと思うんですが、皆さんもご存知の言葉かもしれないですね。野球の選手でもう随分前の選手ですから、私たちのですからこういうことを言ってたっていう、ニューヨークヤンキーズの監督だったらしいんですけども、かなり優秀な人で、ヨギというのはニックネームだったようですが、試合というのは終わるまで終わりではないっていう、まあ、当たり前の話なんですけど、それを彼はこう言ったということで残ってます。皆さんはどうかわからないですが、私は今年の WCBC ではかなり、私のスポーツではないんですけれども野球というのはそれでもとても感動を受けました。で、見ててそれも準決勝でしたか、メキシコ戦は非常に感動的でした。負けてたんですよね。それで最後にずっと打てなかった本来日本の、打つ方の柱でなくてはならなかった川上選手だったと思うんですけれども、村上選手だったと思うんですけれども、彼が最後に打ってサヨナラ勝ちです。ですから終わるまでは終わりではない、諦めてはいけない、やめてはいけない。それで素晴らしいことを教えられたんですが、クリスチャンというのは必ずサヨナラ勝ちをする。先週一人のお姉妹の火葬が行われましたけれども、私たちがの人生でどんなに苦しみが多かろうが、私たちクリスチャンは必ず最後にサヨナラ勝ちをする。神様がそれをしてくださっている。それは言えるなと思いました。そしてそのことはもう聖書に当然教えられているわけなんですけど、黙示録は確かに黙示録にこれは繰り返し出てきた言葉だ。死に至るまで忠実でありなさいとか、そして勝利を得る者はっていう言葉が7つの教会に書かれた手紙の最後には必ずあるんですけど、じゃあどういう人が勝利を得るの？最後まで神様に信頼し続ける人なんですよ。ですから一つの箇所は最後まで私の技を守る者には栄光の冠が、勝利の冠が待ってるよということですね。ですから、心を定めて従うことが大事である。神様は私たちの弱さを知ってますから、そのためにどういうものを用意してくださったのかというと、例えば、バプテスマというものを用意してくださいました。これは心を定める行為なんですね。イエス様と一緒に水の中で埋葬され、そしてそこから出てきます。新しい歩みが始まります。そして主の晩餐というのを毎週私たちは礼拝の時に行いますけれども、それはその関係を確認する場所も神様は与えてくださり、主の祈りも与えられて、それは毎日私たちが神様に新たに献身するそういうチャンスを与えてくださり、イエス様は人はパンだけで生きるんじゃないよ、パンは毎日食べるかもしれないけれども御言葉、神様の口から出る御言葉を食べて生きるんだよ。イエス様がヨハネの4章で言われたのは、私にとって食べ物というのは神様の御心を行うことなんだ。弟子たちがお昼を買いに行った時にイエス様は帰ってきた時に言われた言葉でしたね。詩編の119編にもこういう言葉があります。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私が あなたの仰せから迷い出ないようにしてください。そういう祈りですね。じゃあ私たちにできることはあるのか。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。コロサイの3章の16節のところでもキリストの言葉をあなたのうちに豊かに住まわせっていう言葉がありました。それが私たちをそのように助けてくれるよということです。神様は私たちから目を離さない、いつも一緒だよというふうにイエス様は言われます。私たちも神様から目を離してはいけないということだと思います。まあ、何か今年最後の礼拝メッセージということで多少こうそういうふうに考えたんですけれども、ですから続ける最後までとか、そして、聖書に書かれている言葉、目を離しちゃいけないっていう言葉で、すぐ私たちが あそこにこういう言葉があった、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。それがヘブルの12章の教えでした。神といつも一緒にいれば私たちの心も神様と一緒になる。一緒という言葉にはこう二人が一緒の一緒と同じものになる一緒という両方の意味があります。それは成長するということです。神様と一緒になれば必ず私たちは成長します。そして神様によってのみ、神様の恵みと愛によってのみ私たちは一つになれる。教会も世界も一つになれるということだと思います。では最後にこの言葉を、もう一度声を合わせて読んで終わりにしたいと思います。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。お祈りします。愛する父なる神様、今日も私たちはこの聖書の箇所からあなたはにとって私たちの心がどれだけ大切なものであるかということを教えられました。あなたはイエス様を通してあなたの心を私たちに示してくださいました。どうぞあなたの愛をしっかりと受け止めて、そしてその愛に応えてあなたと一緒に生き続けることができますように、歩み続けることができますように。私たちは弱いものであり罪深いものであります。自分中心なものであります。どうぞその心をあなたが変えてくださり、清めてくださり、成長させてくださって、そして私たちをあなたの子供たちとして世の光として用いてくださいますようにお願いします。この1年間のあなたの守りと祝福を感謝します。イエス様のお名前と祈りします。アーメン。